こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は地域福祉の仕組みづくりというテーマで、東洋大学准教授の加山段さんにお話しいただいています。今日は第4回で、住民の手で進める福祉のまちづくり、聞き手は河野滝です。福祉のまちづくり、今回のテーマの要点からお願いいたします。
はい、繰り返しこの住民が主役だということを言ってきたわけですけれども、そうすると地域福祉においては住民参加が鍵になると。で、地域離れが進んでいると言われる今日にあって、なぜ住民は地域のために立ち上がるんだろうかということを出発点にしたいと思います。で、要点としましてはですね、福祉のまちづくり要因ということの理論がありますので、住民参加の契機ということをその理論に基づいて考えていきたいと思います。で、住民参加の受け皿として、テーマ型の組織とか遅延型組織と言われるものがありますので、それについても学んでいきたいと思います。で、最後にそうした、住民あるいは住民組織を支援するコミュニティワーカーという、そういうソーシャルワーカーについて学ん で、その援助方法について、知るということを本日のテーマにしたいと思います。
はい、福祉の街をどうやって作っていくか、誰が作っていくかというと住民ということなんですか。
はい、そうですね。はい、地域福祉の諸活動を推進するということは、言い換えますと、福祉のまちづくりを住民が主体となって進めるということになります。で、介護保険法改正による、新しい、総合事業というのは第1回でも紹介しましたし、であるいはその町内会、自治会、NPO などでの、多彩な取り組みというのは、住民ならではの、柔軟さ、温かさというのがあるから、うまくいく取り組みだと言えます。で、今日地域離れの進んだ、状況にあっても、なぜ住民は、地域のため、他者のために活動を、するのでしょうか。で、今回は社会福祉学者の、牧里常治氏による、理論を手がかりにして見ていきたいと思います。牧里氏は、住民が福祉のまちづくり活動に駆り立てられる要因を、35ページの図1のように、6つに整理しています。で、その一つ目は外生的要因というもので、地域生活の維持に関わる問題が生じていること、具体的には生活環境が著しく悪化しているとか、それから家庭内でのその子育てや介護、家事力、そうしたものが低下していること、それから、町内会のようなですね、住民組織が形骸化している、それとか、そうした様々な、壁に対して行政対応も立ち遅れている、そうしたことが住民参加の、契機となる、きっかけとなるというのが外生的要因です。で、2つ目の景気的要因というのは、地元が、マスコミで紹介されたりとか表彰されたり、モデル地区としてお手本として取り上げられるとか、そういう嬉しいことがあったときとか、反対に、地域の子どもを狙う犯罪が起きているとか、孤立死、虐待事件といった、近くで痛ましい事故や事件が起きている、そういうようなネガティブなこと、それも景気的要因と、されます。で、3つ目には住民の主体的要因というもので、そうした要因の1や2に反応して住民の間で、問題意識が芽生えたり、住民運動が起きるといったようなことで、そういう中では、利害、近くに住んでいるということは利害ともに共有するという面もありますので、利害関心を持つ、あるいは問題を認知する、こういう問題があるということに気づくということですね。それから価値の内面化、自分たちでやれることはやっていこうというような価値観を共有し合う、そうしたことが住民の主体的要因とされます。で、4つ目はですね、住民の属性的要因、その町でのこの居住年数が長いとか、地元への帰属意識が強い、仲間意識が強い、といったことがあります。あるいはその住民生活の均質性、これは例えばその下町人情の豊かな地域性であって、そこでみんな仲間だっていう、そういう均質感を持っているとかですね、反対に反対にって言いますか、富裕層が集まって好んで住んでいるところで、自分たちはプライド持って特定のプライドを持ってやっているので、そういうボランティア活動も当然やるんだって、そういう意味でこう均質性があるとかいうようなことがあると思います。 あるいは食住接近の、まあ、地域性ということで、例えばその、商店主さんたちなんかだと、その、あの生活のエリアでもあるし、あの、自分たちの顧客の、あの、ところでもあるということで、あの、まあ、仕事も生活も大事にしよう、まあ、そういう食住接近の状況があるとか、まあ、そういうのがこの4つ目の属性的要因と言えると思います。で、5つ目にはですね、組織的要因としまして、住民の活動機会や団体が十分整えられていること、住民組織のサイズとして、十分維持できるサイズだとか、あるいは予算規模がしっかりしているとか、それから、さまざまな住民参加の機会がある。で、住民参加とかボランティアといいましても、もう毎日のようにあのやるような、そういう深入りしていくタイプもあれば、もう年に1回 の, あの、イベントの手伝いだけでいいという方もいらっしゃるので、さまざまな人にマッチした受け皿というのがあった方がいいですね。そういう意味で、いろんな住民参加の機会が、ある。ようなこと、それからあのリーダーがですね、もうあのこう権力を独占しているようなタイプではなくて、みんなが納得するようなですね、民主的な、リーダーがあるとか、それからそういうあの地域の住民活動の役員も特定の人に負担が集中するようなことっていうのはあの散見されますけども、そうでなくて、まあ、あのいい意味で一人一人がそんなにあの負担を誰かが特定の人が被るようなことがない、外部とも共同ができる、まあ、そういうような住民組織の、要因というのが5つ目です。で、6つ目には手段的要因としまして、住民が活動できるよう行政や専門職が、情報の面、資金の面、あるいは活動場所、そうしたさまざまな、ものの調達をして側面的に支援すること、ということがあります。そういう、6つの要因で、福祉のまちづくりが進むんではないか、住民参加が進んではないかという、そういう考え方です。
はい。
で、まあ、こういうきっかけや環境が整えられているときには、住民が活動に向かいやすいですし、不十分であれば、まあ、停滞する、すなわち、まあ、各要因を満たしていくということが支援の上での課題になる、というふうに単純化して考えると、分かりやすいんではないかと思います。
今、まあ、6つの要因を教えていただいたんですが、まちづくりを行う組織としてはどのような形のものがあるのかというのを、この、まあ、6つの要因も重ねながら教えていただけますか。
はい、はい、分かりました。で、この理論で言いますと、要因の1や2ということをきっかけにして、このままじゃ折れないということでですね、住民が問題意識を高めて自分たちで何とかしなければいけないというふうに立ち上がるのが、まあ、いわば NPO とかボランティアを立ち上げるときの、まあ、典型的な動機、になっていく、要因3につながっていくというふうに言えると思います。で、例を挙げると、大規模災害時のボランティア活動をきっかけとして生まれた NPO というのがあるわけですけども、平常時は防災活動、防災のための講演会を各地で開いたり、高齢者のお宅の家具が転倒しないための家具止めのお手伝いをしたりとか、そういう防災活動をするわけですけど、いざ災害が起きると、被災地に赴いて、で、ボランティアの活動拠点を設営して、で、他のそういう災害ボランティア団体などとともに協力し合いながら、救援に当たる、まあ、そういうような取り組みがあります。で、また、別な例として、住民同士の交流がですね、薄れている。で、孤立気味の住民をなんとかつなぎ止めたい、まあ、そういう思いで、まあ、ある町内会の方があの中心となって有志で NPO 法人を立ち上げた、まあ、そういう例もあのよくあるんですけれども、まあ、町内会自治会だともう入ることをしないっていう方が多い。で、そういう方に限って心配なんですけど、あの町会費を納めてない人は支援できない、あの会員がその反対するとかっていうようなそういうジレンマがありますので、じゃあもう NPO にしてしまえば別に町会員であろうがなかろうが支援できるじゃないか、まあ、そういう動機で始めているようなあのグループがよくあるんですけれども、まあ、方法としてはそのコミュニティカフェを開いて、こう健康に気を配った、食事を安価に提供するとか、居場所にする、まあ、そういうコミュニティカフェを運営したり、それからあの制度で対応できないようなちょっとした困りごとの、有償ボランティアって言われるそういうサービス、まあ、内容としては電球の交換だとか、庭木の手入れだとか、家電製品を買ってきたものの組み立てられない、使い方が、説明書を読んでもわからないとかっていう、そういう軽微なあの困りごとがあるんですけど、まあ、これらはですね、人のつながりがあの活発にあると誰かに頼めるんですけど、誰も頼む人がいないからできないわけで、そういう意味で言うと、あの、まあ、この延長線上にその孤立死だったり詐欺被害とかですね、そういうさまざまな、リスクにつながっている SOS の、まあ、第一歩だと思うんですね。 そういう制度外のサービスを提供したり、そういうのをですね、地域の人たちが NPO を作ってやったりということが事例として見られます。でこういう団体は、特定のテーマとか、課題に共感する人々が集まりまして、専門性を持って活動していますので、テーマ型組織というふうに呼ばれることが多いです。で、NPO 法人、特定非営利活動法人はですね、1998年の特定非営利活動促進法の成立以降、認証数が右肩上がりに増加していまして、現在では5万法人を超えています。で活動分野も、当時12分野から始まってどんどん増えていますので、今の時代の参加の受け皿としては、こういう、テーマ型の、一番典型としましたこの NPO 法人というのは非常に受け入れられているというふうに、考えてよろしいかと思います。
NPO やボランティア、今教えていただきました。地域ではまず思い浮かぶのは町内会というようなものも思い浮かびますが、これは要因でいうとどこに当てはまるんでしょうか。
はい、次の要因4というところに当てはまります。
はい。
はい、ですね、長年同じ地域で利害を共にしている住民同士が連携して活動を行うというのがこの要因4の動機なわけですけども、その代表格が、今おっしゃったその町内会自治会にあたります。で、町内会自治会はですね、地域課題の解決や予防、住民相互の親睦を図る、ことなどを 目的としまして、一定のこの権益の中での住民のつながりでありますので、地縁型土地の縁ですね、地縁型組織というふうに呼ばれて、このテーマ型とはこう対峙されるわけです。で、近年この住民の地域離れが進むにつれて、町内会自治会のような団体は加入率が低下していまして、で担い手の固定化だとか高齢化といったことが大きな問題として直面しています。しかしながら時代は変わっても、遅延型組織というのは私たちの生活の土台を支えているものですので、運営方法を見直すなどして、維持を図っていくことは、極めて重要だと、いうことが あるわけです。
子ども会などもここに入るんですか。
そうですね、子ども会とかと老人クラブとかですね。はい、
やはり地域に根ざした組織ですね。
そうですね、はい、ないと大変なことになると思います。
あ、はいはい、それから図で言いますと5、6に当てはまるものにはどういうことがどういうものが上がってくるでしょうか。
はい、今までの見てきた4つのところは割とこう住民が主体的に動くきっかけですけど、それを支援するにあたりするのがこの5とか6になると思います。
はい、
で、こういう要因3とか4に基づく個々の、住民活動を、一つのネットワークとして、つなぎ合わせていくためにはですね、行政や社会福祉協議会、社協などによる、専門的支援、すなわち、コミュニティワークといわれる、間接援助技術が欠かせないわけです。でこのコミュニティワーク、この間接援助というふうに今申しましたけれども、その間接とは何かということなんですけれども、社会福祉の援助にはですね、大きく分けて雑白に言うと直接的援助、間接的援助ということが言えるわけなんですね。で直接援助というのは、介護とか保育とか、相談面接とか、あるいは同じ問題を抱えたその当事者たちを集めたグループワークとかですね、そういう方法があるわけですけど、要は援助者が直接相手に介入していくタイプの援助というのはすぐイメージしやすいかと思います。でそれに対して間接的援助というのは、援助者が直接支援の必要な人を直接関わるというよりは、その住民が間に入る、住民を、バックアップして住民組織をこう強化していくとか、個々の善意ある住民をつないでボランティアチームに、育て上げていくということがあります。ですので、目指すべきところとしては、その住民が身近で起きる問題を自分で発見して、で自分たちにできることはすると、行政や専門職に任せるところは任せて協力し合う、あるいはその住民が自ら考えて主体的に行動を起こせるようにしていく、そういうようなことがコミュニティワークの基本的な考え方になります。そういう意味で古くからコミュニティワーカーって、そういう仕事に就く人はですね、黒子だと、主役は住民で、それをこう下支えする、導いていく黒子だというふうなことが、古くから言われています。でそうした住民組織がですね、安定的に運営できるよう、経営とか活動とかの諸側面でこう支えていくこと、地域住民の中からリーダーを育てていくこと、 地域活動に参加するきっかけを作ること、例えばボランティア養成講座を開いて人材の発掘をしたり、ボランティアフェスティバルのようなイベントを開いて、まあ、そういう運営の手伝いの人を募集するというので、いわゆるそのデビューするきっかけを作っていく、人を育てていくというのが、まあ、要員後に対応する支援にあたります。で、社協では古くからですね、校区福祉委員とか見守りサポーターとかっていったような名称、さまざまな名称で、まあ、小地域ごとに住民を組織する手法、まあ、これはコミュニティワークになるんですけども、まあ、そういう手法を取ってきていることが一般的なんですけども、まあ、このようなコミュニティワークのアプローチによって、住民参加を活性化するということは、まあ、人材育成の観点からも重要で、まあ、人がどんどん次世代で、その次の世代というのが育っていくということで重要です。で、また、活動のために必要な情報とか場所、資金などを提供するような支援は、要員6に対応しています。住民が中心となって運営するサロンのような、交流拠点が、今どんどん増えていってるわけですけども、いざ集まろうと思っても、でも集会施設がないとか、あってももう予約がいっぱいで、集まる場所がない、いうことがあります。まあ、その一方で、空き家とか商店街の空き店舗といったのが増加していったりということがありますので、まあ、そういう活動ニーズと、提供できる社会資源というのの間をですね、こう調整するということも、コミュニティワークとしては重要です。また前にも説明しましたけど、社会福祉法人の地域貢献というのが今社会的に要請が強まっていますので、福祉施設の中にある、交流室など、あるいはグラウンドをですね、地域の団体にも使えるようにするといったような、ことが必要になってきていますので、まあ、コミュニティワーカーとしては福祉施設と住民の間を媒介するということも、今後さらに力を入れていってもらいたい、そういうようなことになります。
媒介と言いますと、やはりコーディネーターという言葉が浮かびますね。
はい、そうですね。これまでもコーディネーターについては説明してきましたけども、まあ、社協にはですね、福祉活動専門員とかボランティアコーディネーターといったようなこと、まあ、これは総称して、コミュニティワーカーと言っていいと思うんですけども、まあ、そういう援助者がいまして、遅延型テーマ型の住民組織を支援したり、新たなボランティアグループの設立を手伝ったり、しています。このようにして、住民が自分の暮らす地域の課題について考え、行動できるようにしていくこと、さまざまな専門機関や商店街、企業、学校などの、資源の間をつないで大きな輪にしていくこと、言い換えると地域の福祉力とか問題解決力を向上させていくということが、このコミュニティワーカーのですね、役割になります。で、また今言いましたボランティアコーディネーターというのは、地域の課題とボランティアとの間をつなぐ、マッチングという、ことを行います。で、ボランティアと言いましても、年に一度のイベントから週に何日も活動するタイプがあるというふうに先ほど申し上げましたけど、まあ、様々なタイプのボランティアがあります。で、時間帯も平日の昼間に活動できるという方もいれば、週末や夕方の活動に参加できる方もいます。で、さらに、元看護師であるとか、元教師だとかですね、元何々っていう職業の専門性を生かす、あるいは趣味とか特技を生かすというのは非常に、まあ、本人も楽しいですし、ボランティアとしてもクオリティが非常に高いですので、まあ、英語が得意な人は通訳のボランティアするとか、子供が好きな人が子供の遊びのボランティアするとかですね、そういう適材適所で、善意をニーズにつなげていく、まあ、そういうのがこのボランティアコーディネーターのマッチング、のポイントになってきます。で、こういう住民参加のフィールドというのは様々ありまして、で、社会福祉学者の宇田喜久恵氏によりますと、4タイプあると。で、1つ目は、自助的な共同活動ですね、自助的な共同活動への参加、2つ目は援助サービス供給活動への参加、3つ目には、政策決定計画立案への参加、4つ目は、組織的圧力行動への参加、まあ、その4タイプの住民参加のフィールドがあるというふうに、宇田氏はですね、おっしゃってます。
これ4つそれぞれどういうことを指すんですか、具体的には。
そうですね、1つ目のこの自助的な共同活動への参加というのは、まあ、自助、まあ、ここでいう自助はですね、まあ、家族とか友人同士、あるいは親しい住民同士で考えるといいんですけれども、もう自然にですね、近しい間柄で、ニーズを補い合うとか困りごとをカバーし合うというのは自然に行われているわけですので、まあ、そういうところに参加する。 それから2つ目に援助サービスへの参加というのは、在宅福祉サービスへのサポート、まあ、家事援助だったり子育て支援とか、孤立傾向にある人の話し相手、もしくは高齢者や障害者の外出とか買い物の支援をするといったようなですね、直接的なそういうサービスに携わること。で、3つ目の政策とか計画の場への参加というのはですね、自治体にはですね、各種委員会とか審議会、それから行政計画を立てるときの策定委員といったようなさまざまな場での市民公募枠というのを通常設けてますので、まあ、そういうところに応募をして、委員として、意見を述べる、あるいはそういう、何か施策とか計画を立てるときに、行政が主催してワークショップとかタウンミーティングを開くようなことがありますので、まあ、そういうところに参加して意見する。もしくは、施策とか計画の素案ができた段階で、最終決定の前に、まあ、いわゆるパブコメっていうですね、パブリックコメントっていう形で、一般の、住民の方々に見てもらうっていう段、時期を設けますので、まあ、そういうところで見てですね、私はこう思うということを、言っていただくと、まあ、そういったことがあると思います。で、4つ目の組織的圧力行動というのは、まあ、あることに対する反対運動だとか、まあ、意見具申、あるいは場合によってはもう法廷闘争とかですね、まあ、そういう形で、まあ、権力に対してこう、こうなんていうかこう不利益を受けている場合にそれをこう泣き寝入りしないといいますか、まあ、そういうようなことです。ですので、この1から4までというのを大別すると、まあ、1、2っていうのは比較的、まあ、諸活動に直接参加するタイプの住民参加。で、3とか4とかっていうのは、政策過程に対して、意思表示するような参加のタイプというふうに、大きく分けることができるかなと思います。コミュニティワーカーはですね、こうした様々なフィールドで、求められる人材を育てて、まあ、適材適所で配置していく、まあ、そういう役割になっているというふうに、言えると思います。
はい。では最後に福祉のまちづくりの担い手ということについて今一度押さえていただきたいと思います。
はい、まあ、住民の主体形成ということを、ね、まとめとして述べておきたいと思います。で、社会福祉法のですね、第4条に地域福祉の推進というところがありまして、そこで地域住民はですね、地域社会の構成員としてさまざまな社会活動に参加する機会が与えられるべきだということと同時に、社会福祉の事業者や活動者と協力して地域福祢を推進していく役割を主になっていることが法的に規定されています。つまり私たちはですね、住民として地域で安心して生きる権利を持っていると同時に、地域を良くしていくための、まあ、担い手推進者でもあるのだということが、書かれているわけです。で、地域福祉を支えるのは一人一人の、住民であります。住民の中には自発的に行動を始める人もいますけれども、まあ、どこでどうすれば行動に移せるのかわからないという住民の方がむしろ、多数だと思います。で、そのためコミュニティワーカーやボランティアコーディネーターがきっかけを作ってボランティアとしてのデビューを後押ししていく必要がある、と思います。36ページの図には住民が問題に気づいて活動者としてステップアップしていく様子というのをイメージをしています。で、住民がこのように段階的にですね、問題解決力をつけていくことを、まあ、主体形成というふうに言います。まあ、このように、個々の、住民がですね、持つ力を寄せ合って、活動者として成長していくということで、まあ、福祉のまちづくりが、まあ、さらに進んでいくのではないかというふうに思うわけです。
はい、加山さん、4回にわたりましてどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地域福祉の仕組みづくり第4回、住民の手で進める福祉のまちづくり、お話は東洋大学准教授の加山談さんでした。では社会福祉セミナーを終わります。
Thank you.
します。